はいどうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。今回はお正月にゲットした戦利品をね、ちょっと喋っていきたいかなと思います。はい、お正月にね、前回の配信でも言ったみたいに、チャッピーさんパンタンさんと、県内の岡山県内のね中古車をぐるぐる巡りましたけども、その時にね、ゲットしたものをいろいろね紹介していきたいと思います。まずは、ガンプラV2 アサルトバスターガンダムっていうことでね、ガンプラをゲットしてきました。これは、HG、ハイグレードですかね、の V2 アサルトバスターガンダムをゲットしてきました。V2 ガンダムの強化形態みたいですね。でアサルトパーツとバスターパーツが、それぞれ新規で一式付属して、組み合わせによって V2 アサルトガンダム、V2 アサルトバスターガンダム、V2 バスターガンダムを再現可能となってますね。で、武装はメガビームライフル、メガビームシールドなど多彩な武装が付属と、いう風になってますね。でね、もう V2 アサルトバスターガンダム、もう全部付けたバージョンになると、もう本当にね、もうなんだろうな、マッシブ感がすごい。肩のあたりと肩、足、腰、背中の武装パーツ、なかなかね見応えがある感じですね。でね、ところどころにゴールドがあしらわれて、見た目も豪華っていうね、でなんと言ってもこれでちゃんと自立するっていうのはね、いいですね。まあポーズを取らせればなかなか厳しいのかなと思いますけども、まあ巣立ちというかね、普通に立ってるだけの状態ならなんとか自立するみたいですね。いやー、でハイグレードでもね全然こう見た感じ、綺麗ですね。はい、ここでもあれかな、これは色塗ってるのか、塗ってるんだろうな。これ全部ゴールドの部分シールかな。でもいやちょっとねまだねランナーは見てないんで何ともわからないんですけどね、これも近いうちにちょっとね作ってみたいと思います。発売日は2015年の5月23日、だったみたいですね。対象年齢8歳以上ということでね、39歳の僕には全然余裕って、余裕かな組み立てていきたいなと思います。続いて買ったのがですね、ゲームをゲオのねセールで買ってきまして、買ったゲームが、FIFA18、そして、アルスラン戦記、無双ですかね。で、あとワンダと巨像のプレイステーション3版を買って、3本で半額っていうやつでね、買ってきました。で、FIFA18 に関しては、数合わせで買いました。すいません。いやー、サッカーゲームは久しぶりに買いましたね。やるのかな、これやるかなやらないかわからないけど、まずね海外のサッカーチームがわからない、僕はわからない。一応ね収録リーグがプレミアリーグ、フットボールリーグ、チャンピオンシップ、フットボールリーグ1、フットボールリーグ2、これがイングランドで、フランスのリーグアン、リーグドゥで、ドイツのブンデスリーガ、ブンデスリーガ2部、なんだこれ、3って書いてリーガって書いてますね。読み方すらわからない。で、イタリアのセリエア、で、セリエこれ B?B なんかの読み方もわからない。で、オランダの AL、まあね、まあいろいろありますわ。ヨーロッパの方のね、ヨーロッパ全部みたいな入ってて、あ、日本の J1 も入ってるんですね。あ、J1 入ってるんや。あ、じゃあ楽しめる。だって知らないぞ。徳島は J2 やし。いやね、だから知らないですよね。選手の名前もわからないし、楽しめるかな。一応キャリアモード、選手キャリアモードと監督キャリアモードの2種類があると。で、あと FIFA18 アルティメットチームっていうね、モードがある。まあね、やってみると意外と楽しいんでしょうけどね。ちょっとまた触ってみようかなと思いますけどね。やっぱりこうサッカーゲームって毎年出るんで、ね、どうしてもこう、福袋じゃないですけどね、投げ売り対象にはなってはきますよね。まあでも逆に言えば、その、新しいとかそういうのを気にしなければ、もうある程度システムっていうのは確立されてるから、 まあパーティーゲームとかね、対戦ゲームとして持っとくのには一応いいのかな、いいのかなと思いますね。うん、はい、ということでまず1本目は FIFA18 でした。はい、続いて、アルスラン戦記無双ね、買いましたね。原作はね、アルスラン戦記、それのゲーム化っていうことですね。アニメ版のゲーム化ですね。うん、鋼の錬金術師とかね、を描いてる人の絵ですよね。はい。で、そうやな、コラボレーションを強調するために、アルスラン戦記無双、戦記と無双の間に、かけるがね、入ってるっていうみたいですね。うん、で、この×印は、アズライールの額の傷がモチーフになっているらしいですよ。僕も一部、アルスラン戦記のアニメの一部は見たんですけどね、アズライールって誰だったっけな。もう忘れちゃったな。で、大体ね、無双シリーズって言えば、もう、あれですよ。一騎当選でね、敵の大軍の中に一人で駆け込んでいってね、連続技を決めつつ、ゲージが溜まった無双技で、バッタバッタとね、なぎ倒していくっていうのが無双シリーズの、醍醐味なんですけども、今作は、爽快感に加え、アルスラン戦記の軍団を率いて戦う、マルダーンラッシュ。まあ、軍団対軍団みたいな感じかな。という新システムが搭載されているっていうことみたいですね。はい。一応ですね、プレイステーション3、プレイステーション4、Xbox One、マイクロソフトの Windows 版と出てるみたいで、光栄テクモから出てますね。はい。で、日本では2015年の10月1日に発売されましたということで、プレイステーション3は売り上げ、これは初週の売り上げかな ?15,238 本、プレイステーション4版が 12,429 本ということですね。はい。で、僕が買ったのはプレイステーション4版を買いました。まあ、無双シリーズはね、基本好きなんで、三国無双も戦国無双、ガンダム無双もね、結構、まあ、何も考えずに言えばあれですけど、うん、ね、気分転換とかにもできるんで。でね、武器集めるハクスラ要素とかもあったりするんで、まあ結構ね、好きなシリーズではあるんで、またね、時間を見つけてやってみたいと思います。で、最後の一本が、プレイステーション3版、ワンダと巨像ですね。はい。発売は2005年10月27日、プレイステーション2で発売されましたと。僕2はね、やりましたね。全クリはしてないです。途中で、確か、やめた気がするんですけど、当時でも、だいぶ、映像的には綺麗かったですね。うん。で、それの、プレイステーション3版で、より映像が綺麗くなっていると。はい。で、プレイステーション4版も出てはいるんですけども、まあ、ね、プレイステーション3でも十分綺麗よということで、まあ、4番だとね、半額対象商品にはなかったんで選ばなかったっていうのはあるんですけどね、3番を買いました。まあまあこれはもうね、なんかこうエンディングも知ってるんですけど、すっきりできるかな。まあでもこれはね、広いマップの中を走り回ってるだけでもね、多分楽しいと思うんで、これはぜひね、一回やりたいと思います。はい。一応ね、ストーリーとしては、主人公であるワンダを操作し、ゲーム世界内に点在する巨像と呼ばれる巨大な敵を探し出して撃破することを目指すゲームであると。はい。で、巨像を倒すには各巨像によって異なる弱点を攻撃する必要があるのだが、弱点にたどり着くまで様々な仕掛けがあると。ね、でね、この巨像っていうのが本当に巨像なんですよ。当時のプレイステーション2の時に見た本当ワンダの中の巨像、ワンダと巨像の中の巨像は、マジででかいっていうね。しかも、こう動きがね、すごいスローなんですよ。もう巨像っていう感じの説明が下手くそやけど。ね。で、一応、ウリがね、広大なマップを旅しながら、道中で果物やトカゲを捕食し、体力アップする。あ、これ、 売りじゃないな、こういうゲームですよっていうことですね。剣の光をヒントにボスの居場所を突き止め、そのままその場所まで移動する。ボスのいるダンジョンをクリアしてボスのところまでたどり着く。注意深く観察するか、剣の光で弱点を発見し巨像に登る方法を探し出して倒すというふうになってますね。はい。でね、巨像にしがみつくんですよね。で、なんか握力ゲージみたいなのがあって、それがあるうちはどんなに振り回されてもしがみついとけるみたいなね。まあ、ゼルダがね、崖登るじゃないですか。あんな感じですよね。うん。まあまあ、でもね、すごい楽しそうなっていうか、楽しかった記憶はありますね。うん、ぜひ、このプレイステーション3版はクリアしたい。クリアしたいな。はい。で、一応、プレイステーション3版だと 7.1 チャンネルサラウンド、フル HD、トロフィー、3D 立体視に対応しているっていうことらしい。あ、3D 立体視に対応してるってことは、うちの、ヘッドマウントディスプレイでやったら 3D に見えるってことか。ちょっとやってみようかな。でも 3D に見えたら酔うのかな。まあまあ、ちょっとね、いろいろやってみたいと思います。ということでね、買ったソフトは以上3つになります。はい、続いて、漫画本買いました。4巻セット。買ったのは、サイボーグじいちゃん G ですね。知ってる人いるかな？発刊されたのが、1989年、9年に、週刊少年ジャンプにて連載されましたと。全31話、単行本は全4巻ということでね。まあ、主人公はおじいちゃんですよね。はい。で、作者の人は、これ、土方茂さんかな。で、現ね、今名前変わってるんですけど、今は小畑健さんですね。そして、小畑健さんといえば、光の碁、デスノート、バックマンということでね。プラチナエンドは僕ちょっと知らないですね。という方で、その人の、まあ、初期の作品という感じですね。僕の中ではもう本当にギャグと、まあシリアス少なめかな、ギャグが多めかな、の漫画っていう感じですね。はい。で、概要いきましょうかね。農作業サイボーグに生まれ変わった主人公、改造寺二郎かな。サイボーグじいちゃんが迫り来るライバル科学者、シャレー神戸、ドクロ、わからん、名前読めない、これ。およびその手下や悪人と戦うギャグ漫画ということでね、ギャグ漫画ですよ。はい。ナンセンスと田舎のじいちゃんとサイボーグを組み合わせるなどのギャップを武器としたギャグ展開をパターンとするっていうね。これ最後はなんかみんなサイボーグになったんじゃなかったかな。なんかまだね、一巻の途中までしか読み直してないんでわからないんですけどね。最後の方はね、やっぱりジャンプ王道のちょっとバトルっぽい感じに変わっていったような気はするんですが、うん。まあね、すごい面白い感じのお話でしたね。おじいちゃんがね、自分の、まあ、おじいちゃん天才科学者で、でも農業してて、自分の体をね、農業用のサイボーグに改造しちゃうんですよね。まあでもこれ農業用のサイボーグって言っても、まあね、農業用を逸脱したというかね、ようなサイボーグでですし、まあそこのギャップが面白いみたいな感じですね。うん。4巻セットで300円でね、買いました。まあなんといってもね、完結してるっていうのはいいですよね。はい。これを機にね、気になった人は、古本屋さんにね、サイボーグじいちゃん探しに行ってはいかがでしょうか。はい。そして最後に、これはですね、岡山のこの回った時に買ったんではないんですが、チャッピーさんがね、広島にいる時に、安いのありますよって言って、じゃあ買っといてくださいって言って買ってもらったんですが、リアルアーケードプロハヤブサを買ってきてもらいました。これね、アケコンっていうね、ユンユン白書のユンユンさんがアケコンって何って言ってね、アーケードコンパだよって言って教えたんですけども、アーケードコントローラーですね。ゲームセンターにあるコントローラーと一緒っていうことかな。はい。で、一応ね、リアルアーケードプロシリーズについて、ウィキからね、ウィキペディアからね、読みたいと思いますけども、プレイステーションシリーズ用のジョイスティック型コントローラー、こちらも業務用部品を使用している。ただし、通常モデルはレバーのみが業務用部品の3話電子製、 だがボタンも業務用部品を使用した特別モデルが存在する。通常モデルもボタンの寸法は業務用と同様のため、ユーザー側で容易に部品を入れ替えることができる。特別モデルにはレバーおよびボタンが精密工業製のリアルアーケードプロ SE や三和電子製のリアルアーケードプロ SA、リアルアーケードプロ 2SA がある。プレイステーション2、プレイステーション3、Xbox 360、プレイステーション4、Xbox One といった次世代のゲーム機用のものや、リアルアーケードプロの名を冠さないものの様々なシューティングゲームや格闘ゲームのコラボレーションモデルも存在するということみたいですね。これはリアルアーケードプロについてだけの話やね。はい、ほんでね、アケコンの話を説明しないとね、ユンユンさんに伝わらないと思うんでね。まあ、アケコン、アーケードスティックとも言うみたいですね。主にゲームセンターに置いてあるゲーム機、アーケード筐体のうち、格闘ゲームやシューティングゲームに多く用いられるレバーとボタンを組み合わせたタイプの入力装置を模して作られた家庭用ゲームハードのコントローラーのことをアケコンというということみたいですね。はい。他にもジョイパッドとかジョイスティック、アーケードコントローラー、アケコン等の呼び方がありますが、アーケードスティック、アケステとも言いますということですね。で、メリットとしては何がいいのかと、ゲームセンターにより近い環境でプレイできるということですね。うん。で、コントローラーなら思い通りに操作できるけど、ゲームセンターはコントローラーが使えないから苦手。あ、これまさに僕ですね。そんな人でも家でも、アケコンでやってればゲームセンターでも、まあ、うまくプレイできるようになるということですね。で、次に、ゲームがプレイしやすくなると。慣れ以外の問題にも、単純にアケステの方が操作しやすい、ということみたいですね。はい。そうやな。まあ、ゲームセンターのゲームといえば、やっぱアケコンで操作することが前提として作られているっていうことがメインみたいですね。で、あとは、ボタン3つ同時押しとか、一つのボタンを押しながら別のボタンを押すとか、そういうコントロール、操作方法がしやすいと、いうみたいですね。まあ、例えば、プレイステーションとかでやるストリートファイターになると、弱中は普通のボタンですけど、強パンチとかになるとね、上の L1、L2 とかね、そういう人差し指で押すような、動作になるんで、ちょっとやりづらい。まあ、でも、うまい人でもね、パッドで、家庭用のそういうコントローラーでやってる人もいるんで、まあ、慣れといえば慣れないような気もしますけどね。はい。まあ、そんなこんなでね、アケコンっていうのはそういうもんですよっていうことですよ。わかりましたかね、ユンユンさん。聞いてるかな。ね、そんで、そのアケコンね、を僕はついに、ゲットしました。今まではですね、ファイティングスティック V3、を買って、で、プレイステーション4用にファイティングスティックミニを買ったんですが、やっぱり泥沼でしたね。買っちゃいましたね。いやー、買うかなと思ったけどね。買ったのが、リアルアーケードプロ、V、ハヤブサ、ヘッドセット端子付き、4プレイステーション4、プレイステーション3、パソコンということでね、買いました。これね、結構新しいモデルらしくて、このね、アケコン自体にヘッドホン端子が付いてたりとか、ああいう感じですね。うん。だからこれだと、スティックは三和製で、ボタンは、形とか大きさは一緒やけど三和製じゃないですよってことですね。で、こだわる人になってくれば、このボタンもパーツで交換して、やるっていうことかな。でもボタンも調べましたけど、1個なんかね、1000円近くしたような気がするんで、全部でボタン8個あるから、結構長くなるな。本体と、僕が買った中古の本体と一緒ぐらいの値段になっちゃいますね。で、昨日ね、買ってきてね、もう本当にもうワクワク、もうおもちゃ開ける子供と一緒ですよ。開けて、セットしてね、やってみましたね、ストリートファイター5。うん。確かにやりやすい。ファイティングスティックミニでも、やれてたんですけど、やっぱりね、こう、激しい動きをすると、軽いんでね、小さくて軽いんで、どうしてもこう、ブレてたんですけど、やっぱりそのブレがね、膝の上に置いても机の上に置いてもブレないっていう、ので、やりやすさはありましたね。うん。いや、これで、今後もガンガン、プレイステーション3、でも使えるか。 でも使えるから、まあ、フルブでも使えるし、ガンダムバーサスね、プレイステーション4版のガンダムバーサスでも使えるし、もちろんね、ストリートファイター5でも使えるしっていうことでね、楽しんでいけるんじゃないかなと思います。ということでね、今回の、正月でゲットした戦利品は、以上になってますね。はい。どうですかね、皆さんも正月にいろいろお買い物されたでしょうかね。このね、買った楽しみを胸に、またね、正月終わった後のね、仕事に皆さん頑張っていきましょうということで、今回、こういう話になりました。ご清聴ありがとうございます。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、虹パパラジオ、虹パパラジオ。